福音事報のバックナンバーを読み返していましたら、ある引退教師の言葉が目に留まりました。これまで神の導きのもとで拙き器を用いてくださったことは本当に恵みというより他はありません、というようなそういう趣旨の内容でした。で、面白かったのはその最後の結びの部分でありました。で、ちょうどその記事が書かれたのがサッカーワールドカップが行われた時であったようで、その引退教師は次のように結ぶのです。サッカーにはロスタイムがあります。試合をどう終えるかはこのロスタイムにかかっています。勝利で終わりそうだと思われた瞬間、大逆転が起こるのもこのロスタイムです。人生もこれに似ています。最後の最後で大逆転が起こってしまわないよう心して残りの時間を過ごしたいと思っていますと、自らの心に肝に銘じるような言葉で大変面白いなと感じたのでありました。最後の最後で大逆転が起こらないようにというのは、まさに私たちが心してかからなければならないなとも思うのです。終わりよければすべてよしという言葉があるように、その最後で神様からの勝利の出来事を共に受け取り共に喜ぶものでありたいと願うばかりです。週末の出来事、世の終わりの出来事は待つという、ことにかかっています。待つというのは備える準備するという意味です。いつも持ち歩くバッグの中に折りたたみ傘を入れておくように、あるいは突然の災害にでも生き延びるため家に食料や水を備蓄しておくように、それが起こってほしいとは積極的には思わないけれども、起こることが空想の世界であるとは考えず、いつ起こるともわからないから準備をしておく、その心構え、心備え、それが終末的に生きるということであります。マルコ13章の小黙示録を締めくくるにあたり、イエスはこのように言います。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからであると。じゃあ私たちはどう備えればいいのか、どのように準備すればいいのか、聖書にはさまざまなヒントが書かれています。旧約聖書の創世記にはノアの物語が書かれています。ノアとその家族は神の言葉に聞き従う義なる人々でした。神はノアに向かってこの世が大洪水で滅びてしまうと伝えます。これを聞いたノアたちは神様何をおっしゃるんですかと疑ってかかるのではなく、その神の言葉を信じ命令通りに箱舟を作るのでした。しかし周囲の人たちはこれを嘲笑いました。この世に終わりが来るなんておかしなことをあの人たちは言っていると、ノアとその家族を糾弾し、あの家族は行かれてしまったなとバカにするのです。けれどもノアたちはその嘲笑いをよそに着々と船を建造し、そしてそれを完成させたのでありました。やがて大洪水が起こります。この世の終わりがやってきたのです。しかしノアとその一族だけは周到な準備によって死ではなく命を得ることができた。大洪水が来るのかどうか ノアたちには本当のところは分からなかったのです。しかし信じて備えた。その結果救いがあった。彼らは人間の一般常識的なことからすれば無謀な計画を信じたとも言えるかもしれません。人間の予期しないことを信じた常識知らずの輩であったと言えるかもしれません。しかし神の言葉を信じ備え続け実行した。周囲が何と言おうともどう思われようとも神の命じられる言葉に従ったノアの備え、ノアの準備から私たちは学ぶことが多いのです。もう一つ、旧約聖書のエレミア書32章に預言者エレミアがアナトトという土地の畑を買うという出来事について私たちに伝えています。エレミアというのは今から2700年ほど前、2600年ほど前でしょうか、非常に昔の預言者ですが、この時のエレミアはとても困難な状況にありました。彼の住んでいたエルサレムはバビロン帝国軍に包囲され、今にも陥落してしまいそうなその寸前にありました。そこへエレミアのいとこハナムエルという人が訪ねてきたのです。ハナムエルはエレミアに自分の故郷アナトトの畑を買い取ってほしいと願い出るのです。普通であればそんなものを買うはずがありません。もうすぐ廃墟と化してしまうかもしれない。そんな土地を買うはずがない。そんな土地を買っても何の得にもならない。ナンセンスであると。しかしエレミアはハナムエルの申し出を受け、アナトトの土地を買い取ったのでした。エレミア書の32章9節にはこうあります。証書を作成して封印し証人を立て銀を計りで計ったと。つまり法律上正式な手続きをしてこれを買い取ったということです。エレミアは口約束で適当に土地を購入したのではなく、正しい手続きを持ってこの土地を買い取ったのでありました。明日自分が死んでしまうかもしれないから、一文無しになってもどうでもいいやという、そういう投げやりな思いから買い取ったのではありません。32章14節にはこうあります。これらの証書、すなわち封印した購入証書とその写しを取り、素焼きの器に収めて長く保存せよと。エレミアはこのように言うのです。つまり彼はこの証書を必要とする時が必ず来ると信じて行ったのでした。エレミアは自分が滅びるかもしれない、死ぬかもしれないという状況下で、日常とは何ら変わることのないいつも通りの行動を行っています。将来を見据えて、未来を見据えて、そしてこれこそが神のもとに生きる者の終末的な備えなのではないかと思うのです。しかしさすがは聖書と思うのですが、これとは全く逆の備えをする状態にある人たちも聖書は述べています。使徒パウロが書いた新約聖書の第一コリント書15章32節にはこうあります。食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかと。この言葉は世の終わりを見据えて精一杯生きようとするのではなく、生きることをもはや捨ててしまった刹那的な生き方をした悪い例として書かれています。コリントの人々は今さえ良ければ良いと、人のために生きるとか世のために生きるとかいうのではなく、放縦な生活、 堕落した生活、倫理的、道徳的にも喜ばしくない生活を好き勝手に送り、欲に身を任せて生きればそれでいいのだと。だって明日は亡くなるかもしれない命だからと、そのように考えていた。決して終末的な生き方ではないと、パウロはそう忠告をするのです。コリント書のみならず、第一テサロニケにもの中でもパウロは忠告します。当時のテサロニケの人々は、コリントとは少し違った考え方をしていました。この世の終わりが今日、明日にでも来るかもしれないと、あまりにも信じるがあまり、恐れて怖がって何も手につかなかったというのです。テサロニケの人々は、食事をすることも、食事を作ることも、仕事をすることも、日常生活に関することも何も手につかなかった。これに対してパウロは、浮き足立つなと忠告し、手紙にしたためて書き送ったのです。その一部が第一テサロニケに書かれています。コリントでは、週末を待つどころか、放縦な生活に明け暮れていた。かたやテサロニケでは、週末を恐れすぎて、この世で生きる大事なことすらもままならなくなっていた。いずれにしても両極端な間違った待ち方であります。どちらの姿勢もよろしくないと、聖書は、パウロは語るのです。宗教改革者のマルティン・ルターの有名な言葉に、もし明日世界が滅びるとしたら、あなたは何をするかと問われたルターは、それでも私は今日一本のリンゴの苗木を植えるでしょうと答えたと言われています。本当にこういう会話があったのかどうかは分かりませんけれども、とにかくリンゴの木を植えるというのは、日常的にいつも行っていること、大事だと思われることをいつも通りに行うということです。このルターに由来すると言われるこの言葉は、たとえ世が終わろうとしても、自分のなすべきことをなすべくようになすということなんだろうと思います。では一体私たちにとってなすべきこととは一体何なのか、自分に必要とされることは一体何なのか、神が欲する私が行うべきことは何なのかということに私たちはいつも問われてくるのです。そしてそれには答えはないと思います。あるいはそれぞれに答えがあると言ってもよいかもしれません。私たちのなすべきことは一体何なのか、それは私たちが一生涯をかけて見出す、あるいはその答えに何とかたどり着こうとするのが私たちの人生なのかもしれません。皆さんもよく聞いたことのあるであろう、アップルの創業者スティーブ・ジョブズという人がいます。彼は一代で自分の会社を世界的な一大企業に育て上げた、発明家であり経営者であり、あるいは教育者でもあるわけです。彼は必ずしも拝金主義、儲け主義であったわけではなく、彼の経営モットーはマルコ福音書12章31節、隣人を自分のように愛しなさいという言葉を経営モットーにしていたとも言われています。ジョブズは2003年若くして膵臓がんを発症します。そこから亡くなる2011年までの8年間は永遠や終わりを思う生活だったようだと、かつての右腕ロン・ジョンソンという副社長が証言していました。ジョブズが2005年に スタンフォード大学の卒業式で語ったスピーチは、今でも YouTube などですぐに見ることができる大変秀逸な、私は秀逸だと思うのですが、そのようなスピーチです。この中に私自身がいつも心のどこかにそれを考え、そのように生きたいと思う一節があるのです。それは次のような言葉です。If today were the last day of my life, would I want to do what I'm about to do today? ちょっと発音はおかしいかもしれませんが、訳すと、もし今日が私の人生最後の日だとしたら、今日私がやろうとしていることは本当に私がやりたいことなのだろうか。もし今日が私の人生最後の日だとしたら、今日私がやろうとしていることは本当に私がやりたいことなのだろうか。妙に納得し、とても自然に心に入ってくる言葉でありました。私たちは何をし、何のために生き、何のために生まれたのか、何が私たちの生きる本来的な姿なのか、そのようなことを日々の中で考えろということかもしれません。アンパンマンの原作者、柳瀬隆さんは、日本聖公会の信者でしたが、アンパンマンの主題歌は彼の作詞でもあります。何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だと。何が君の幸せ、何をして喜ぶ、わからないまま終わる、そんなのは嫌だという、非常に人生を問うてくるような子供のアニメーションなのに非常に重たい歌詞です。そして私たちはいつもそこに気づかされる。何のために生まれて何のために生きるのかと。私たちは生きる喜びが与えられ、生きる意味が与えられ、生きる必要が与えられて生きています。それは最後までわからないで過ごすかもしれない、そのまんま生涯を閉じるかもしれないし、しかしそうであったら残念だなとも思うのです。少なくとも私たちはイエス・キリストという意味が与えられている。何のために生きるのか、それはキリストであるという意味です。ここは間違ってはならないのは、キリストのために生きるのが私たちの目的ではない。私たちの生きる意味はキリストだということです。非常に哲学的な言い方をしています。生きる目的がキリスト、生きる意味がキリストである。どういう意味か、さまざまに理解できるかもしれない。隣人を愛するということに置き換えることもできます。あるいは十字架と共に生きる、十字架的に生きると置き換えることができるかもしれない。あるいは神と共に生きると置き換えることがかもしれません。いずれにせよ、私たちは生きる目的をキリストであるとするならば、そこには死、滅びではなく生、命が起こるのだということであります。鉄刀鉄尾、私たちの生きる目的がキリストであると言い続けるとき、そこにあるのは、立ち上がるのは私たちの目的なのであります。終末、世の終わりを考えるとき、そこには生きるということが立ち上がってきます。普通大体終末というと、死ぬこと、亡くなること、滅びること、もうその後がないことを想像してしまいがちであります。しかしそうではないのだ。世の終わり、私たちの終わりを思うとき、そこにはどう生きるのかということが鮮明に立ち上がってくるのです。今日の33節や35節でイエスはしきりに私たちに語ります。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからであると。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのかあなた方にはわからないからであると。つまりあなたはその時どう生きているのかが問われる。 終末とはすなわち私たちの現在の生をどう生きるのかということをいつもいつも突き詰めて考えようと、その問いであります。終末とはすなわち現在の生、現在進行中の命とのつながりの中で想起すべき事柄である。聖書はそう伝えるのです。終末、世の終わりとは決してわからないこと、目に見えないこと、いつ起こるかわからないから、あるいは滅びであるからというのではなく、私たちにとって世の終わりは生きるということである、生き続けるということである。私たちと無関係な出来事ではなく、今の私、今のあなたがどう生きているかを指し示す映し鏡そのものであるということです。あのコリントの人々のように放縦で刹那的な今を生きるのではなく、またあるいは何も手につかずそわそわと浮き足立って生きるあのテサロニケの人のような今を生きるのではありません。何であれあなたの務めを全うすることであり、あなたが必要とされる何かをすることであります。もし自分の人生が今、今日、ここで終わるとしたら、本当に今やろうとしていることを私たちは本当になすべきなのか、最後の日に行うにふさわしいことなのか、それを私はやりたいのか、それを吟味し、たとえそれがリンゴの木を植えることであれ、何であれ、神から与えられたあなたの生涯を、あなたの生きる意味づけの中で、すなわちキリストというキーワードのもとに、キリストという命との関わりの中で、今を精一杯大事に生きるということ、それが私たちにとっての終末そのものであろうと思うのです。何のためにあなたは生きるのか、それを真剣に考えつつ歩むこと、それこそがいつ終わってもよい準備のできた終末的な生き方であります。祈りましょう。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。今心新たに御言葉に聞くことが許されました。どうぞそれぞれに聖書が語ってくださる御言葉を聞き取るものでありますよう、キリスト者として日々を終末的に生きるものとさせてください。神の国と地上の国のことを思いつつ、常にあなたの必要を問いつつ、自らの備えをして歩むことのできますように。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。